聖書を読みます。最初に旧約聖書ミカ書4章の1節から3節まで、旧約聖書の1452ページです。ミカ書第4章1節以下。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。諸々の民は大河のようにそこに向かい、多くの国々が来て言う。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々を戒められる。彼らは剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。新約聖書マタイによる福音書第5章38節から42節まで、新約聖書の8ページです。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方をも向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には、上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。祈ります。天地万物を作り、これを御心に従って保ち保う創造主、御一人子を賜ったほどにこの世を愛したもう全能の神よ、8月最初の日曜日、平和聖日の礼拝に私たちを招いてくださったことを心から感謝いたします。今私たちはあなたのお招きに応じ、心を一つにして世界の平和のために祈ります。何よりもまず私たちの国がかつて犯した過ちを本当に反省して、まことに平和を作り出す国として、これから生きていくことができるように導いてください。流血と争いに満ちたこの世界を憐れみ、あなたの平和をきたらせてください。神様、60年前の昨日、原子爆弾による未曾有の災厄が広島を襲い、その3日後には長崎が同じように壊滅しました。この悪魔的な兵器によって地獄のような苦しみを味わって死んでいった人々、今に至るまでその後遺症に悩む無数の人々、私たちの国だけでなく、当時日本に来ておられたたくさんの外国の人々も含めて、これらの方々の無念を思います。その願いが 今に至るまで私たちの後の世代に受け継がれていると思いますが、その願いも虚しく、いまだに世界はこのようなものを生産し保持しようとする愚かな試みを続けています。全能の神様、どうか世界中の核兵器を廃絶させてください。平和は暴力の行使や核の脅かしによってではなく、平和の主キリストが私たちに教えてくださった愛によって初めて来ると信じます。どうかあなたの御心にかなった誠の平和を、シャロームをこの地上に来たらせてください。そのために世界各地に建てられたあなたの教会を強め、平和の器としての使命を果たすことができるようにお導きくださいますよう、聖霊の助けを切に祈ります。神様、教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人のために祈ります。厳しい暑さが続いておりますが、この中で体調を崩している友を顧み、癒しの御手を差し伸べてください。手術後の静養をしておられる方々を力づけ、心を病む人々を慈しみ、悲しみのうちにある友を慰め、困難な問題を抱える友を支えてください。旅行中の友には旅路の平安を、外国に暮らす友と気流の外国人、特に助けを求めてこの国に来ておられる方々に、あなたの年頃な保護をお与えくださいますように。神様、教会学校の愛する子どもたちが先週キャンプに参りました。その間健康を守られて、多くの良い経験を重ねて帰ってくることができましたことを心から感謝いたします。夏休みの間も引き続きお守りくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々とたくさんの子どもたちに、今週もあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。この後行われる聖餐式をあなたが祝福してください。そして礼拝の終わりまで、あなたご自身が親しくこの場に臨んでくださり、私たちに新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますように心からお願い申し上げます。貧しいこれらの感謝と祈りを平和の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。一昨日でしたか、5日金曜日の夜、テレビで戦後60年の特別企画というふうに銘打って、広島という番組が放送されました。3時間にわたって放送されました。でご覧になった方も多いと思います。で私もそれをずっと見ていました。でこの中に原爆の開発に関わったアメリカ人の科学者でアグニューさんという方が登場されました。でこの人は歴史上初めての原子爆弾を広島に投下したあの B-29 エノラ・ゲイという後に有名になった名前を持つ飛行機ですが、それに一緒に乗ってその飛行機の上から爆発の瞬間を見届けたクルーの一人です。 作戦が成功した。成功というのはおかしな言葉です。しかし、この方々は作戦は成功したと言って喜びます。そしてこのアグニューさん、アグニュー博士は飛行機の上からその爆発のキノコ雲を撮影します。で、今広島の原爆資料館に行きますとその時のフィルムが上映されることになっておりますが、私もそれを見ましたけれども、そのアグニューさんがそれを見て、あ、これだこれだ、これは私が撮ったんだというふうに言いました。そして資料館をずっと見学していくんですが、ひどい話だと言って心を痛めている風でした。でしかしその後で2人の被爆者の方々と対談をするというプログラムがありまして、でその対談の中で、私は謝らない、私は全く謝ろうと思わない、そういうことを繰り返して言います。戦争を始めたのは日本ではないか、アメリカではみんながリメンバーパールハーバーと言っていると。で自分の友達もあの時何十人と死んだ、でそういうことを先にやったのは日本ではないかという理屈だと思いますが、私は謝らない、繰り返していました。でむしろ原爆というものは、それは大変悲劇的なことであったけれども、あの戦争を早く終わらせるのに役立ったという、そういうことを言われます。でこれは多くのアメリカ人が今に至るまで繰り返して言っている意見ですね。その意見を彼も代弁いたします。資料館でいろいろなものを見た後です。どんなにひどい惨禍があの町を襲ったかということがちゃんと分かった後です。その後でどうしてなおもこのように自己正当化することができるのか、私には分かりません。大変重い気持ちになりました。しかし他方では私はこうも思いました。戦争を始めたのは日本だ、日本こそ謝らなければならない、そういうふうに言った彼の言葉には当たっている面もあります。確かに辛い目に遭ったのは日本人だけではありません。いや、それよりもはるかにはるかに大きな苦しみをアジアの無数の民衆に私たちの国は与えました。たくさんの人々、アジアのたくさんの人々が日本によってひどい苦しみをなめたのです。ですから韓国では8月15日、再来週、まもなくその敗戦の記念日が来ますが、来週の日曜日はそのことを記念して説教したいと思っていますが、その8月15日を幸福節と呼んで、幸は光、福は復活の福、つまり光が戻ってきた日、そういうふうに呼んで日本の植民地支配からの解放を祝います。中国や他のアジアの諸国でも事情は同じでしょう。それらの国々では原爆が落ちて戦争に日本が負けたということをたくさんの人々が歓迎したということを私は聞いています。この事実を私たちは忘れるわけにいきません。自分たちだけが苦しんでいるかのように考えるのは非常に 良くない考えです。もっと視野を広く持たなければなりません。で、以上、たまたま一昨日見たテレビの番組に関連してですが、原爆記念日に関連して特に一言申し述べました。さて、今日は説教のテキストとしてマタイの福音書5章の38節以下の有名なところを選んでいます。それについてお話ししたいと思います。ここではまずイエスは目には目、歯には歯という戒めを引用しておられます。目には目、歯には歯で、これは一般に道外復讐法と呼ばれている法律です。道は同じ、害は損害の害、そして復讐する、同じ害でもって復讐する、そういう法律であります。で、これはハムラビ法典、人類最古の成文法と言われているハムラビ法典、紀元前18世紀ですが、その中にもすでにあるものです。で、古代のオリエントでは普遍的に通用していました。人と食い違いがあって、殴られて目を傷つけられた、その場合に復讐したいと思うその気持ちは、まあ多めに見よう、復讐するのはいい、だけれども目を一つ潰されたのなら一つだけにしておきなさい、歯を一枚折られたんだったら一枚だけにしておきなさい、それ以上はダメだよという、それが道外復讐法というものの精神であったと聞いています。報復するそれ自体はまあ認めると、報復してはいけないということではない、だけれども報復するというなら厳密に同じ程度にとどめなさい。で、このことによって際限のない悪循環を防ごうとしたわけです。ですから学者によってはこの道外復讐法というのは、ある意味ではむしろ人間的な法律であったと言います。放っておくとどんどんエスカレートしますから、復讐というのはどんどんエスカレートしますから、それをここでやめときなさい、で厳密に同じ損害を与えるというだけにしておきなさい、これは出エジプト記の21章にも実はちゃんと出ている法律であります。で、その意味でこの目には目、歯には歯というのは特別に残虐な掟というのではありません。で、この点ではことに私たちの国では、随分誤解があるようです。この間ラジオの番組に、テレビの番組に出ておりました人が、でかなりいろんなことを分かっていらっしゃる人、知識人でありますけれども、その人がイスラム教というのは目には目、歯には歯という言葉に表されているような猛烈に激しい復讐をする宗教であると、そういうことを言っていました。これは誤解ですね。そんなことはないのです。旧約聖書にも同じようなこの掟があるのです。そしてその掟の精神というのは、むやみやたらに報復をしてはいけない、やむを得ずやり返したいと思うのだったら厳密に同じ損害にとどめておきなさいと、そういうことでありました。特別に残虐な掟とは言えません。しかしイエスはこの道外復讐法をも乗り越えます。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている、これは出エジプト記の言葉ですね。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない、こういうふうに続くわけでありまして、イエスという方は その道外復讐法さえも乗り越えてしまった。報復そのものをやめさせる。悪人に手向かうな。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさい。そう教えられました。これが一体どういうことでしょうか。世間ではこのイエスの言葉はしばしばバカにされます。そんなこと言ったってそれは非現実的だと、そう言います。右のほっぺたを打たれて、さあどうぞと言って左のほっぺたも出す、そんなバカがどこにいるか。そんなことはできるわけがない。そう言って人々はこのイエスの言葉をバカにします。少しその辺のところから考えていきたいと思いますが、ある聖書学者はこの言葉の背景にあるのは村の生活でよく見られる日常的な殴打事件、殴ったり殴られたりという殴打事件であろうと、そういうふうに言います。落語に長屋っていうのがしばしば出てきますけれども、長屋に住んでる住人ですね、熊さんとかハッツさんとかっていう馴染みの深い人物が大勢あそこには住んでいますが、その熊さんやハッツさんが何かというとすぐに大きな声を張り上げてげんこつを振り上げる、そういうふうなことだろうというわけです。差し当たりその程度のことから考えていくのがいいかもしれません。で、私の一つの経験を申し上げたいと思いますが、戦後すぐ、当時まだ私は15歳の少年でしたが、しばらく中学なんか学校なんか行くもんかといって、ブラブラそこらをうろついていた、そういう生活の後で10月ぐらいから埼玉県の熊谷中学に通うようになりました。1学期だけでした。翌年の3月までです。で、そこではいろんなことがありましたが、一番つらかったのは毎日昼休みになると上級生が竹刀を持って私のクラスに殴りに来るわけですね。理由はさっぱりわからないんですが、私のクラスに転校生が多いという理由でした。竹刀を持って目をつぶれと言って大きな声で怒鳴って乱入してきてポカポカ殴ります。で、帰りの電車が寄居の駅に着きますと途中下車させられて荒川の河川敷に連れて行かれて石の上に正座させられてまた殴られました。男の子ばかりの集団というのはそういうところでは少年たちはしばしばひどく野比に粗暴になるものらしい。日本の軍隊もそうでした。野間宏という作家が戦後しばらく経ってから真空地帯という小説を書きましたけれども、それなんかを読むと日本の軍隊の中でどんなにひどい、新兵、新しい兵隊の虐待ですね、それが行われていたかということが、詳しく描かれています。読んでいると胸が悪くなる。日本の軍隊はそんな風でした。私の話に戻りますと、そうやって殴られているとき私はどうしたか。何しろ相手は獰猛な上級生ですし、しかも大勢です。で、私には腕力があまりありませんから、手向かってもかなうはずありません。ですから私はじっと我慢してました。で、幸い大した怪我もしなかったし、今となっては笑い話で済みます。 かしこの理由もなく殴られたという経験は私にとってなかなか重要な意味を持っていたと最近では思っています。そこら中にあざができました。しないと言ってもバカになりません。全力で殴るわけですから、そこら中にあざができてこぶができて何日も痛みます。もちろん肉体の痛みだけではない、無理無体にそうやって殴られた悔しさ、憤り、それによって生じた心の傷、畜生を今に見ていろ、そういう復讐心、そういうことを私は身にしみて知りました。そしてだんだん後になって分かってきたんですけれども、そのように痛みを知るということは私たちの人生で決して無意味ではありません。ちょっと話は飛ぶようですけれども、旧約聖書のイザヤ書に主のしもべと呼ばれる不思議な人物が出てきます。でこの主のしもべと呼ばれる人物は一体何者かということで学者たちがいろいろ議論をしているようですけれども、大雑把に言えばどうやら人類に本当の救いをもたらしてくれるメシア、救い主、そう考えられていたらしい。でしかしそこのところを読んでみますと、このメシアは期待に反して、私たちはすぐそういう期待をするわけですけれども、その期待に反して実にみすぼらしいんです。こんなふうに書いてあります。これはイザヤ書50章の6節ですが、彼はうとうとする者には背中を任せ、ひげを抜こうとする者には頬を任せる。つまり殴る者、あるいは竹刀で叩く者には背中を自由にさせる、ひげを抜こうとする者にはほっぺたを任せる、そういうのです。でさらに53章の3節には、これは有名なところですけれども、こう書いてあります。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。そこに知っているって書いてあります。つまりメシアというものはこの世で一番苦しんでいる人々の痛みを知っているというのです。ただ力強いだけの存在ではない、栄光に満ちた存在ではない、栄光とか力とかそういうものは彼には無縁である。でむしろメシアはこの世の中で一番苦しめられている人々の痛みを知る存在であると、そういうことをイザヤは考えていました。なんと深い思想だろうと思います。そして考えてみれば、イエス様という方もそういう方だったんではないでしょうか。痛みを知る、人生の痛みを知る、最後に十字架につけられて両手と両足を釘付けにされて、そして本当に深い苦しみを6時間耐えて、神様なぜ私をお見捨てになったのですかと叫んで息が絶えたと言われる。 イエス様という方はそういう方であった。日本の代表的な作家に遠藤周作という人がいますが、その人の沈黙という作品があります。お読みになった方も多いと思います。私はこの作品が韓国語や中国語に翻訳されているかどうか知りませんが、韓国や中国から来ておられる方々にはぜひ読んでいただきたいと思います。それは16世紀にカトリックの宣教師が日本にやってきて布教をした、その頃のことが書いてあります。当時の日本政府はこのことを厳禁しました。そしてクリスチャンに対する迫害、宣教師に対する言葉にも言えないようなすごい迫害が始まります。ポルトガルから若い司祭がやってまいりまして、そしてしばらく布教のために働き、その後に投獄されたりしまして、結局彼は自分の信仰を捨てる、転校します。それが愛を動機としたものであったということはその作品を読めばわかるんですけれども、この司祭は銅板に刻まれたキリストの顔を踏むのです。その当時の政府が考え出した、警察当局が考え出した最も過酷な試練として、キリストの顔を銅板に刻んで、それを地べたの上に置いて、それを踏めと命令する、踏み絵というものです。そして信仰をまだ実際には捨てかねている人たちはそれを踏むことができない、それで見分けをつけるというわけですね。この司祭はその銅板を踏みます。足の裏に鈍い痛みを感じます。遠藤さんは そこでこんなふうに書いています。その時踏むがいいと銅板のあの人は司祭に向かって言った。踏むがいい、お前の足の痛さをこの私が一番よく知っている。踏むがいい、私はお前たちに踏まれるためこの世に生まれ、お前たちの痛さを分かつために十字架を背負ったのだ。で、以上遠藤さんの言葉の引用ですけれども、でこれは日本が生み出した文学作品のうちの最も優れた言葉だと私は信じています。踏むがいい、お前たちの足の痛さをこの私が一番よく知っている。踏むがいい、私はお前たちに踏まれるためこの世に生まれ、お前たちの痛さを分かつために十字架を背負ったのだ。苦しむ人々の傷や痛みを自分のこととして知った人でなければ、本当の意味で人を助けることはできません。 そして苦しむ人々の傷や痛みを自分のこととして知った人でなければ本当の平和を作り出すことはできません。イエスという方はまさにそのようなメシアでした。ですから彼が弟子たちに向かって悪人に手向かうなと言った。そして誰かがあなたの右の方を打つなら左の方も向けなさいというふうに命じられましたけれども、それは彼がただの弱虫だったからでもないし敗北主義者だったからでもない、そうではなくて人の痛みを知る、そこにポイントがあるんじゃないかと私は思います。彼は人の痛みを知っている人でした。でそのイエスが弟子たちに、従って私たちにもということですが、同じように痛みを知ることを求めておられる。右のほっぺたを打たれたからといってそんなことで腹を立てて仕返しをするなんて考えるな、むしろその痛みを徹底して知るがいい。それがこの言葉の隠された意味ではないかと私は最近思っています。この世界ではやられたらやり返すっていうのが普通です。やられっぱなしっていうのは正義に基づると人々は言います。しかしそうでしょうか。やられたらやり返す、そういうことで本当の正義が守られるでしょうか。そんなことで守られる正義とは一体何でしょうか。で世界の歴史は私たちにそんなことでやられたらやり返すというようなやり方で正義が守られることはない、そのことを私たちに教えています。仕返しをするということ、やられたらやり返すということ、でこれは歴史が証明しておりますように終わりなき悪循環の始まりです。その悪循環を始めるよりは痛みに耐えなさい、痛みをもっと知りなさい、そしてそれに耐えなさい、そのことによって世界のたくさんの人々がもしかしたら自分たちのためにどんなに苦しみ痛んできたかということを知りなさい。イエス様はそういうことを私たちに教えていらっしゃるのではないでしょうか。アッシジのフランチェスコとかインドのガンジーとかアメリカのキング牧師とか、そういう人々の生き方はこのイエスが私たちに教えてくださった真理の美しい証だと思います。祈りましょう。神様、どうか私たちに本当の平和の道を教えてください。やられたらやり返すというのではなく、本当にこの世の苦しみを、そして私たちが無意識的にも人々に与えている痛みを自分で身をもってよく知ることができ、そのことによって他者と共に生きる道を開くことができるように 私たちにそのような知恵と力をお与えくださるようにお願いいたします。私たちに平和をお与えください。主の御名によって祈ります。アーメン。続いて聖餐式を行いますが、賛美歌の76番の1節と2節を歌います。